新約聖書252ページ、使徒言行録第19章21節より40節まで。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマも見なくてはならないと言った。そして自分に仕えている者の中から、テモテとエラストの2人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。その頃、この道のことでただならぬ騒動が起こった。その行き先は次の通りである。デメトリオという銀細工師がアルテミスの神殿の模型を銀で作り、職人たちにかなり利益を得させていた。彼はこの職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めていた。諸君、ご承知のようにこの仕事のおかげで我々は儲けているのだが、諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりではなく、アジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せ、たぶらかしている。これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりではなく、偉大な女神、アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体、全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうだろう。これを聞いた人々はひどく腹を立て、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び出した。そして町中が混乱してしまった。彼らはパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって野外劇場になだれ込んだ。パウロは群衆の中へ入っていこうとしたが、弟子たちはそうさせなかった。他方、パウロの友人でアジア州の祭儀を司る高官たちも、パウロに使いをやって劇場に入らないようにと頼んだ。さて、群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。その時ユダヤ人が前へ押し出したアレクサンドルという男に、群衆の中のある者たちが話すように促したので、彼は手で制し群衆に向かって弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人であると知った群衆は一斉に、エフェソ人のアルテミスは偉い方と2時間ほども叫び続けた。そこで町の書記官が群衆をなだめていった。エフェソの諸君、エフェソの町が偉大なアルテミスの神殿と天から下ってきたご神体との守り役であることを知らない者はないの。これを否定することはできないのだから静かにしなさい。決して無謀なことをしてはならない。諸君がここへ連れてきた者たちは神殿を荒らしたのでも、我々の女神を冒涜したのでもない。デメトリオと仲間の職人が誰かを訴え出たいなら決められた日に法廷は開かれるし、地方総督もいることだから相手を訴え出なさい。それ以外のことでさらに要求があるなら、正式な会議で解決してもらうべきである。本日のこの事態に関して我々は暴動の罪に問われる恐れがある。この無秩序な集会のことで何一つ弁解する理由はないからだ。こう言って書記官は集会を開催。
私たちキリスト者の信仰というものはどういうものであるのか、私たちは自覚があります。自分には信仰があると。信仰があるから礼拝に来ている。信仰があるから教会のために奉仕をしている。私どもには自覚があります。自分には信仰があると。ですけれども、その信仰というのは一体どういう内容のものでしょうか。いるかいないかわからないものをあると思う、それを信じるというのでしょうか。ネスコにネッシーがいる、ヒマラヤに雪男がいる、いるかいないかわからないけどもいるであろう、信じる。天には神様がいる、 証明はできないけれども信じる。ネッシーや雪男と同じように神様を信じる、そういうことが私どもの信仰なのでありましょうか。もちろんそういうことが信仰ではないというつもりはありません。ですけれども、私たちのキリスト教、自覚を持ってからは2500年ユダヤキリスト教は続いています。おそらくは2500年前に突然生まれたものではないでしょう。ユダヤキリスト教はそれ以前から確かにありました。3000年以上人類は一体、イスラエル宗教は一体何を信仰と言ってきたのか、その彼らが信仰と言っているものを私は確かに今日引き受けているのか、一体信仰とは何なのか。私は今日はこの一つのエフェソでの出来事を通して、私たちの信仰というものは一体どういうものであるのか、そのことの少しばかりの整理をしてみたいと思います。さて、物語、今日の出来事は大きく分けて2つの事柄から成り立っています。1つ目の事柄はアルテミス神殿、これの模型をつけて、模型を作って、まあ、商売をしていた、言ってみれば複数の者たちがここに関わっていたようですから、これはもはや産業と言ってもよかったでしょう。デメトリオという人がその中心人物であったようですが、このデメトリオがアルテミス神殿にまつわる仕事をしていました。神殿にまつわる仕事、アルテミスという女神を大事にする、この者たちにも信仰はあります。信仰がある。彼らは自分たちは不信仰なものではない、信仰を持っているものだ、そう自覚をし自負をしているでしょう。この信仰を持っているという人たちと私たちの信仰とは違うのか同じなのか、傍から見て、遠くから見て、デメトリオの持っている信仰と本田記念教会が持っている信仰とはどういうふうに違うと見られるのか、いや、あなたたちの持っている信仰も本当は同じだよねというふうに思われてしまうようなものなのか、一体我々の信仰、彼らの信仰、それはどういう信仰か、少しばかり整理、考えてみたいと思います。さあ、デメトリオが提唱した信仰、彼はどういうふうな経緯、どういうふうな思いで行動していて、それにみんなは賛同をしたのか。思いは簡単でした。パウロという人物が否定をしていると。このデメトリオが大事にしているアルテミスの神殿、そんなところに実は神などいない、手で作ったものなど神ではない、そのようにパウロは吹聴し、みんながそれに賛同を仕掛けている。そうなってしまっては我々の信仰は壊されてしまう、我々の商売は壊されてしまう。エフェソ人のアルテミスは偉い方、そう彼らは叫びます。2時間も叫んだというふうに書いてあります。とても熱心な信仰です。ですけども我々は少しばかり違和感を覚えます。この信仰は私たちの信仰と違うのでしょう、違うでしょうと思います。アルテミスという人を信仰しているから、それは我々と違うんだ、神殿というものを大事にしているから、神殿というものの模型というような商売をしているから、そんな商売をしているものはキリスト教にはないから、これは我々とは違うんだ。一つの答えはそれで結構です。ですけれども、 聖書は2000年語り継がれてきています。実はもう少し聖書の言葉は深く広いです。神様の名前が違うからいい、それだったらネッシーでなく神様だからいいと言っているのと同じです。生き男ではなく神様だからいいんだと言っているのと同じです。雪男を信じるのと神様を信じるのとは何が根本的に違うのか、実は根本的に違うんです。一体その根本的に違うと私たちははっきりと自覚をし、また自覚をしていれば必然的に述べ伝える伝道ということも生まれてくるでしょう。そういったことが本当になされる、そういう力量というものを我々は持っているのか。このアルテミスの神殿を大事にしている者たちの信仰、これは違うぞと私たちは思います。それは正しいでしょう。何が一体違うのか、何が一体これはユダヤキリスト教が示している信仰と違うのか。実はこれはユダヤキリスト教と大変似た信仰です。神殿を大事にする、神殿を大事にして一生懸命みんな神殿に通い、神殿の中でお金を落としていく、とてもとても大事な神様へ対する礼拝の仕方、儀礼であるというふうにユダヤキリスト教の中でも大切にされていた時期がありました。ですけれどもユダヤキリスト教、彼らは2つの戦争を経験します。バビロニア帝国との戦争、そして2000年前にはローマ帝国との戦争、この2つの大きな戦争を通して彼らは自分たちの信仰の本筋とは何かということを見出してきました。そして見出したものが私たち本田記念教会にも流れ込んできている信仰の一つの流れです。それはどういう信仰か。ユダヤ教も神殿を大事にしていた時期があります。ですけれども神殿を大事にする、その時に神様は申しました。人の手で作ったもののところに、ものに神は住まぬと。そんなところには神はいない。はっきりとソロモンはそう告げられていました。それでも彼らは神殿を作りました。一体人間の思い、人間の心とはどういうものなのでしょうか。神様を閉じ込めたいんです。神様を握りしめたいんです。神様は私たちのそばにいる。神様はこの国の、この町の、私たちの真ん中に神様がいる。ここに神様がいる。はい、神様はここにいてください。私たちをいつでも見つめていてください。私たちがお祈りしたときに、神様はこちらを向いて微笑んでください。私たちを応援してください。それが神様のお務めですよね。そういうものを信仰と呼ぶ。よくあることです。いつでもあることです。ですけれどもユダヤキリスト教はそういう信仰を持った時期はありましたが、大きく大きく反省をいたしました。先ほどの森下先生のお祈りの中にもあったように、悲惨な出来事が起きる、悲しい出来事が起きる、神様は一体どこにいるのか、私たちはつぶやきます。ですけれどもなぜ私たちはそういうつぶやきを行うのか、つぶやきが生まれるのか、それは私たちが神様を想定しているからです。神様は私たちのことを守ってくれる。一方で私たちは神様とは生ける神であると言います。生ける神だと言っていながら、神様とはこういう方ですよねという想定の中に神様を閉じ込めようとする。それは神殿の中に神様を入れるというその心根と同じです。それはどういうことか。生ける神を生ける神とはもう思っていないということです。私の言うことを聞く、人間の言う通りになる機械仕掛けの神、それが神だと、それを崇めることが信仰だという、それはとにも直さず何を崇めているのか、自分の価値観を崇めているんです。自分の価値観、自分の正義、私の思い通りに世界がなりますようにと信じる、それが信仰です。しかしそういったものはユダヤキリスト教は信仰とは言ってきませんでした。では一体どういうものを 信仰と言ってきたのか。物語の後半部分、大変な騒動になりました。エファソで大変な騒動になった時に、またもともとはこのところちょっと面白いんですね。大変な騒動を引き起こす直前はアレクサンドルという男、この人がですね、群衆の中で話すように言います。多分この人はパウロを弁明するような立場の人だったんでしょう。この人が喋ってくれればパウロの、まあ言ってみれば本当に言いたいことやりたいことというのが、この道の者の教会が一体何をしようとしているのかが分かる。この人に喋ってもらおうと思ったところが、この者がユダヤ人だったというのが分かると彼らは息に立って2時間エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び続けます。そこでたまりかねて書記官、この者が群衆をなだめます。書記官、ユダヤ人ではありません。この書記官がみんなをなだめる大変政治的な言葉を彼は言います。エフェソの町が偉大なアルテミス神殿と天から下ってきた御神体との守り役であることを知らない者はいない、これを否定することはできない、そう言って彼らに近づきます。彼らに近づいて、そして法を訴えかけます。何かあなたたちが言いたいことやりたいことがあるなら、それは地方総督もここにいるから、ちゃんとした会議にそのことを申し出なさいと。法の下できちんと自分たちのやりたいことをしなさいというふうに彼らを説得します。あなたたちがやっていることは熱心な信仰から来ているものかもしれないけれども、今やそれは暴徒と化した暴動の罪に問われるようなものになっているよというふうに言います。法の下できちんとやりなさい。結果的にこれによってパウロたちは、ある意味では救われるわけになります。パウロたちの伝道がこれによって後押しをされることになります。法が、国が彼らを守ってくれる。これは一体どういう意味合いがあるのでありましょうか。先ほど2000年前にローマ帝国との争いで教会はと申しましょうか、ユダヤ人たちは自分たちの生まれ住んだ場所を追い出されるという、そういう経験をします。ルカによる福音書使徒言語録、同じ作者によって書かれた同時代のものだと考えられていますが、このルカ福音書使徒言語録が記されたのはおそらく戦争の直後です。言ってみればローマ帝国の支配、この支配の中で自分たちが生きなければならないという、そういう現実と直面しているのがこの最初の読者たちです。彼らの不安、心配、戦争で負けた、痛みもあるでしょう、傷もあるでしょう、そして後悔もあるでしょう。自分たちのこれまでが至らなかったから、自分たちがなんであんな帝国と戦争をできるなというふうに思い上がったのか、そういういろいろな後悔もあるでしょうけれども、面と向かっている現実は、一体このローマ帝国が支配している世界の中で私たちはどうやって生きていったらいいのか。このローマ帝国の法というものは、この秩序というものは、習慣というものは、私たちをどのように変え、どのように言ってみれば未来へと進めていくのか、心配、不安があったでありましょう。そういう読者たちに向かってこの使徒言語録は記されている。このエフェソで起こった騒動、これは確かにあったんでしょう、確かにあったんですけれども、この書記官が言ったセリフ、これが本当のセリフかどうかは定かではありません。定かではありませんけれども、最初の読者たちにこの今日の出来事は確かなるメッセージを伝えているでしょう。ローマの法はあなたたちの恐れるようなものではない、そしてもっと言うならば、そこにも神様の御手は及んでいる。あなたたちが、私たちが何千年と信じてきたその神様は、私たちの国を越えて時代を越えて未来ローマ帝国、そこにまですでにもう神の御手は及んでいる。だからあなたたちは法によっても守られる、ローマ帝国によっても守られていく。 結果的にキリスト教はラテン社会に入り、世界宗教へと発展していきます。ここで言われていること、それは決して過ちでも誇張でもなかったでありましょう。使徒言語録を作った作者のフィクションかもしれません。でもこのフィクションはリアルな現実を語っている言葉でもあります。さて、私たちの宗教、私たちの信仰、これは一体どういうものであるのか。私たちは得てして心配不安にあったときに握りしめようとします。神様を閉じ込めようとします。私の言葉を聞いてください、私の願いを、私の予定を、私の計画を、神様どうぞ聞いてください。私の予定、私の計画、その中に神様を閉じ込めようとします。それはとりもなおさず私たちが不安に襲われているからです。我々は不安だ、この不安を取り除いてくれる道はこういう道だ。不安に打ち勝つ道を自分で作ります。神殿の模型で商売をする、不安がたくさんあったから、不安がたくさんあったからそこでこの神殿を持っていれば大丈夫だよという商売が成り立ったんでしょう。教会というものは不安を煽って、不安の代償として救いがありますよというふうな、そういう形として2000年間教会はやってきたわけではございません。教会が語っていたのはいつも平安です、いつも恵みです。ローマ帝国と向き合っていく、我々は一体大丈夫なのか、どうしたらいいのか、本当にローマと仲良くやっていけるのか。ローマの方、そこにも神の御手が及んでいる。だからあなたの未来は、私たちの未来は大丈夫だ。その平安の印が今日のこの出来事に秘められているのでありましょう。不安に襲われ、不安に煽られながら何かにすがりついていく、それも信仰という中では呼ばれるものです。ですけれども、教会の信仰はそういうものを信仰とは言いません。私どもの信仰は、この世界は平安で神の守りの中に置かれている、敵であった国であっても、これからまだ知らぬ者たちであっても、まだ知らぬ未来であったとしても、そこにもいつでも神様の御手が及んでいる。今日の説教題を発火点というふうに申しました。実は私は臨界点という言葉をつけたかったんですけども、少々それでは何か皆さんにその意味合いというものが伝わりにくいではないかと思って、発火点というふうに申しました。臨界点、ガラッと物が変わってしまう。気体が液体に、液体が固体に、ガラッと変わってしまうその瞬間の点のことを臨界点というふうに申します。今日のエフェソの人々、穏やかな人々でしたけれども、臨界点を迎えると送り出します、騒ぎ出します。信仰は熱い人々でしたけれども、臨界点を迎えると2時間騒ぎ続けます。私たちも皆この世のものですから、物質ですから、必ず臨界点を持っている。心の中でも臨界点が自分にはあるのだというふうにもう自覚もしているでしょう。この世のものにはすべて臨界点、発火点があります。ですけれども、信仰はそのような臨界点を持ちません。いつでも信じて、いつでも平安のうちを歩みます。死が臨界点ではないのか。確かに現実にはそれは大きな大きな臨界点です。ですけれども、私たちが示されているのは、主イエス・キリストが我々の先駆けとなって復活をしてくださった、永遠の命がある。死ももはや私たちは臨界点としては数えません。 何の不安も持っていない。ならばアルテミスの偉い方、そのような神殿を私たちは持つ必要もありません。何にもすがらない。神がすべてを整えてくださる。そういう環境の中でパウロの伝道、教会の伝道は進んでまいりました。パウロが伝えてきたこと、パウロが経験したこと、教会が歴史の中で重ねてきたことは、怖いから何かにすがりましょう、そうすれば大丈夫ですよというふうな、そういうおまじないの言葉ではありません。さあ信じていきましょう。世界は神のもの、私たちも神のもの。神に守られ、神の恵みのうちに、私たちはこれまでも今もこれからも進んでいく、その幸いの者たちが私たちです。それを福音と申してきました。我々は福音の中に生きるものです。お祈りいたしましょう。聖なる父なる御神様、不安恐れ心配、私たちはそれと直面すれば頼りになるものを一生懸命手繰り寄せ、握りしめ、それを保存しようとします。それを自分のものにいつまでもいつまでも閉じ込めておこうとします。それがあれば私の力、私の未来は大丈夫と思いたいからです。ですけれども、私たちが大丈夫になるのは握りしめることにいるのではありません。この世界が不安で覆われているという、その私たちの見方を、私たちの感覚を忘れることです。あなたによって私たちは守られている。世界の見方を私たちが変えていく、それが信仰の力です。それが私たちの信仰です。どうか信仰によってあなたがお作りになった誠の世界の姿をいつでもきちんと見ることができますように。人が作った不安な世界ばかりに目を止めて、私たちがこの世界の在り方を見間違うことが決してありませんように。どんなことが起こっても、あなたの御手は私たちをいつでも変わらず包んでいる。そのことをどうかこれからも信じながら、私どもが歩みを続けていくことができるようにお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。